はい、皆さんこんにちは。フライジャムより香りがお送りしております、フライジャムレイディオ、11月の、最後の週、第4週目でお送りしております。もうそうですね、11月ですね。また新しい年があと1ヶ月もすれば2016年が来てしまうんですけど、2016年の3月をもって私が日本に帰国してきて3年になってしまうということで、3年もあればね、中学生は卒業するし、高校生も卒業できるし、赤ちゃんが喋れるぐらいまで成長できるしっていう3年っていう期間の中で、一体何ができているのかなと最近結構考えることがあるんですけど、本当に、小池さんがロンドンに行ってから、ケンジさんがフランシムに入って、いろんなことがバッと一気に動き出して、なんだろうな、フラジャムを始めてからね、結構時間かかっていろいろ何でも積み上げてきて、今ようやくそれがこう花開いてる時期だなって感じる中で、じゃああと3年後には自分はどうなってるのかなって考えた時に、そろそろやっぱりロンドンに戻ろうかなと思っている今日この頃です。長くなったかな。はい、というふうにかしみじみとこうね考えてしまっている、そんな今日なんですけれども、今日はいろんな人をゲストでというか、ケンジさんともスカイプでつながってケンジさんと話をしつつ、みんなでねこうワイワイとみんなの音楽のルーツを探り合いながら、最後は恋バナに着手するというような内容でお届けしていきたいと思います。では本日の1曲目なんですけれども、ケンジ&ユウキでクリシェ、どうぞ。
Time. ジャムラジオ。
フライジャムがお送りしておりますフライジャムレイディオ、お送りしましたのは、ケンジ&ユウキでクリシェでした。では、ケンジさん、コイツさん、そしてアキオスさん、アヤヤン、よろしくお願いいたします。すごいです、東京は賑わっております。本日は
拍手必要
に賑わってますね
たくさんですね。
はい、
はい、いかがですかロンドンは。
あ、ロンドン、そうですね、もう、今日あたりはもう、もう車にヒーターを焚く感じですね。寒いです。
いやー、やばいね、こいつさん、これ帰ったらあれだね。
今度ちょっと暑い
ね。もう
今回暑いね。
多分この2週間ぐらいでだいぶ変わってると思いますよ。
いやー、そっか、もうそんな時期だよ、ロンドンは。怖い怖いはい、よろしくお願いいたします。最近は結構ね、まあ、小石さんがそちらにいたからっていうのもあったんですけど、そのロンドンの音楽事情とかっていうのを話していたんですが、今日はちょっと一旦ね、こう久しぶりにケンジさんと戯れる会を開こうと思って。
いや、僕を中心に戯れなくてもいいですよ。はい、かおりちゃんを囲んで
私ですか。囲まれるかい怖い怖い怖い本当にさっきもなんか NG 集総集編にしようとかいう話も出てたし怖い怖い怖い、うん、じゃあまあ囲われるにしろ囲うにしろ今日の、議題を発表していきたいと思うんですけど、はい、これどうですかね。今日はどんなことについてケンジさんお話しされたいですか。
あ、僕ですか。
はい、
あ、なんとなくこう、そうですね、こうフライジャムの皆さんのこう、音楽のルーツというかですね、
うんうんうん、
そんなの聞けたらなと思って、
うん、
提案させてもらったんですけど、
はい、
多分年代もちょっとずつ違かったりするじゃないですか。
そうですね、
うん、そうするとこうなんとなくこうね、違った部門も出てきたりするのかなと思って
まして、まあ、題して初恋という会にさせていただければと思うんですけど
何て
初恋です
それはね、聞いてないですよ
いや、だから一番最初の音楽にこう入り込んだ、
そういうことで
最初の
こう
きっかけになったバンドとかっていう、その、
なるほど、そういうことです、
ね、いわゆる初恋です
ああ、ちょっと汗かきました
いや、でもリアル初恋もちょっと聞いてみたいですけどね、ケンジさんの初恋がどんなんだったとかね。
いやいやいやいや、大したことない、それはね、ちょっとこう考えてきます
珍しいですね、めったにこう出し惜しみしないケンジさんが。
基本的にはしないんですけどね。
そうですよね、
最近こうちょっとこう地元の方でもね、
うん、
聞いてくれてる人いるみたいなんで、ね、
あ、なるほど、気をつけていかないとちょっと
ちょっと気をつけないといけないとこはいけないかな。
そうですね、うん、あまり公共の電波でね、あまりこういろいろ言うとね私みたいにやけどしますからね、本当
やけど
やけど
そのくだりは今日聞かせてもらえる
気分が向いたらはい、ということで、まあ、それぞれの初恋なんですけど、まあ、なんでこの表現私がまず出してきたかっていうと、このラジオをずっと聞いてくれてる、まあ、アメリカにいるイヴァンっていう友達が、まあ、私が一番最初にその音楽にハマるきっかけになったエルレガーデンっていうバンドの話にこう彼となった時に、まあ、その私にとってそれはファーストラブだから、今は確かに音楽のテイスト的にはあまり聞かないジャンルの音楽にはなってるかもしれないけど、ずっと特別っていうのはやっぱ初恋だからだよねっていう言い方を彼がこうしたんですね。でその時に、あ、なるほどと思って、確かに、だんだんこうね、音楽のテイストとかもどんどん変わるじゃないですか。なんだけどもやっぱり最初に好きになったバンドってずっと特別だし、というところで、なんかこう皆さんの、初恋バンドを聞いてみたくなったっていうのがありますね。
そうですね、
どうですか、こいつさん
僕ですか一番って僕ですか
いやそこはもうみんな聞きたいでしょ。
そう
ですね、うん、いやー、は僕一番最初実はギターやってたんですけど。
え、そうなの？
あ、
ベースじゃないんだ。
最初はあれですよ、レスポールタイプのギターを。
マジ？
抱えて、
おー、
しかもギターボーカルしてました。
マジ？あの表に出るのが苦手なこいつさんが。
高校まではそんな感じ。
へ
またレスポールってことはなんとなく、
はい、
どうなんだろ う、あっち側の音なんですかね。
いわゆるハイスタとか。
へえ、
やっぱりね、そうだろうね、そっくりよね。あ、なるほど。
結構ベタベタですけど、もう文化祭ではハイスタだったり、あとゴーイングステリー。
はいはいはいはいはい。
あ、やっぱりそういう時代なんだな。
みんなご来店とか。
はいはいはいはいはい。そっかそっか、その世代だね。
サム41とかしてましたよ、
うん、いわゆるメロコアって言われるジャンルが世の中にこう浸透し始めた時 の、 あの先駆者たち。へえー、そうだったんだ。あー、エアジャムね。
でモンパチとか
も
好きでした。
うんうんうん。
なるほどね。
なんかそのコピーはしてたのはっていう話じゃないですか。でも本当好きになったっていうか、こう音楽がやりたいなって思ったきっかけになったバンドだったりとかっていうのはあんまりない。
いくつかあるんですけど、
うん、
実は僕もディープパープル、実は中学生の時。
ディープパープル、
ディープパープル、スモークオンザウォーターですよ。
へぇ、
わかる？刻みでカバーしてたし。
あ、本当？
ライブもいいです
よ。へぇ、
パープルが実は最初かな。その洋楽っていう意味ではディープパープル
ですよ、最初から。なるほどね。ギタリストなんかだと入りますよね、一回ね。
ギターをやるとどうしたの。
うん、
でもやっぱり、
ね、
そうか、中小学、自分の年代はバレちゃうんですね、これ。これってよく考えて自分の年代
なんですよ。今更
もう小中学生ぐらいの時にザ・ビジュアル系バンドブームとかな
ん
ですよ。
うんうんうん。
要は
グレ
ー、グレ
ー、グレー、ラルク、ルナシ
ー、はいはいはいはい、モロ
あの辺が、あの辺がミュージックステーションにこう
出てる、
毎回一緒に出てるみたいな。
うんうんうん。
まあそういうのはもちろん聴いてて、
うん、
でソフィアとかすごい好きだ
った。はいはいはい。
実はソフィアが大好きなんですけど、当時は。その辺が僕のファーストラブですね。
あ、
ソフィアの街っていうところなんですけど、
うんうん、
あれが僕のファーストシングル CD です、買った。
へぇー、キュッサ
イまだちっちゃい、CD が、
うん、小さいですね。
小さいサイズ、
うんうん、分かる分かる分かる。へぇー、そっかそっか。私の多分ね、お兄ちゃんの世代だからここ
お兄ちゃん、
そう
お兄ちゃん、
お兄ちゃん、
敬語使うよ、日本。
お兄ちゃんがカセットで本当に聞いてた。
そう、まだだから修学旅行にカセット、うん、あのウォークマン、カセットウォークマン持って、
そうそうそうだよね。
何の曲聴いてんのみたいな、友達とカセットテープを交換して聞いたりとかしてた時代です。
うんうんうん、
その時に僕はジュークを持ってきて、持ってってきましたけど、ね、ジュークってわかります？
ジュークわかるよ。あれでしょ、ジュークって。
あのジュークですよ。
わかんない、わかんない。
あの
アコースティック、そうそうそう、アコースティックデュオブームがあって、
うんうんうんうん、
リューズ
とかね、ジューク
なるほど。
あれも当時流
行って、あ、イカ天なんですかね、リューズとかって。なるほどね。あ、でもなんとなく、あ、面白いですね。
ねえ、意外、ベーシストなのにっていうところだった
の、ね、そこから僕の音楽的な趣味が表現したのは、
うん、
あれですね、やっぱ専門学校で音楽作曲するようになってからです、
ね、
そっからいろんな民族音楽マニアとか、
アイリッシュ好きだもんね、
ゲーム音楽好きなやつ、うん、 やつとかいる、うんうんうん、そういう人からバンバン影響を受けて、うんうん、何が好きなのか今よく分からない
。じゃあイギリス行く前まではそんなにだったんだ。なんか本当にじゃあ日本で流行ってたいわゆるっていう
高校まではそうです
の聞いてて、それが専門、あ、日本でも専攻学校、そうそうそう、あ、そっかそっかそっか、日本の専門学校でそういう影響を受けてっていうことか。
ベースもそっから始めたんです
ね。あ、そうだったんだ。面白いっすね。なんか本当に全然違うんだみんなっていう感じがしてね。え、はい、じゃあちょっととりあえず2曲目を紹介して、また続き話していきたいと思います。こちらがカラーズから1曲お送りいたします。ヘロー G、 どうぞ。フラジムがお送りしておりますフラジムレイジオ、現在お聞きいただいておりますのはカラーズでヘロー G です。ではアキオスさんかな、
はい、
どんな感じですか、アキオスさんの初恋は。
初恋は
いや、小学校の時にみたいな、幼稚
園の時の先生がこの
先生彼女の前
そうだったよね、彼女がいるから僕の、
あ、これ言っていいの、大丈夫、
え、大丈夫、
ラジオで、
うん、あ、彼女がいるとか、はい、誰も出なきゃいけない俺ファンなんて多分全然5人もいない
やっぱみんなそうなの、男性ってこう何、学校の先生がとかあるんですか。
ナイス
あー、俺あったかな。
あ、マジっすかマジっすか、ナイスとか言っちゃってすいません、俺
あったな。
え、それは小学校、幼稚園。
僕中学校でありまして、
ちょっとガチめな
やつだね。じゃあ
ちょっとガチめでした
高校生とか行くとちょっとガチすぎてあれだと思うんですけど中学生だ
よ、ね、隣のクラスの先生でしたけど綺麗でしたね。うーん、
教育実習生の方とかっていう感じだった
んですか。ああ、そういう、それはそれもちょっとありましたけどまあ
いろいろやらかしてますね、ケンジさん。
いやいやいや、何もないんですけどね、うん、多分恋心を抱くというか。
ああ、うん、
なんとなく、
ね、あるんだ。
えでも逆にだってあんでしょ、女の子でも。
あでも女の子はでも多分本当に、いや多分本当に中学校とかだと塾の先生だったりとか、あの年がやっぱ若い20代なんかこう大学生の先生がとか、あと高校生の時とかはやっぱ教育実習生がとかはあるとは思うんですけど、なんかそのよく言うその小学校とかあの幼稚園の時の先生が初恋みたいなのはあんま多分女の子ないんじゃないですかね。
そうか。
まあでも
やっぱこう世間であるようなこうああいうこう AV で見るようなシチュエーションってなかなかないよ。
いきなりぶっこんできた。
いきなりぶっこんできた。
なかなか現実世界は時は止まってくれる。
なかなかないわけだ。
そうですね、
まあ、たまたま俺がないだけかと思った、
ね、AV のシチュエーションってあれはあれですもんね、理想とかその妄想を叶えてくれる一つのアイテム
です。妄想です
から間違いないですね、間違いない
ですね。なかなかまずないですからね。いろいろ感覚してくれる人と
かのストーリーから曲作ったことあります
ね。それはそのストーリーの出てくる登場人物のその心境とかをっていう感じですか。
そう、心境とかをもう全部こうなんとなくこうこっちで
勝手に解釈してっていう、
勝手に解釈
して曲にしてって、
某女優さんでしたけど、
うん、それ女性目線で書いてる曲なの。
いや男性目線ですね、やっぱり
僕はね、面白い、やってますね、いろいろ
若い時は、
はい、若い時は
一昔前ですけ
ど、ちょっと聞いてみたいですよね。
今度ラジオで流
す、ラジオで今度流す。ちょっとなんかすげえいい曲だったらなんかもう
覚えてたらデモかなんかちょっともう一回掘り起こしてみ
ます。ありがとうございます。はい、はい、ということで秋吉さんの、ルーツを、
普通 AV のですか。
彼女で一回いる前に
それはそっちが楽し
そうだ。放送できるのがピーばっかなやつ。僕のルーツはね、どうすか、小石さんと年一緒だからね。年一緒じゃないんだけど、
世代は一緒ってこと、
ね、世代一緒だから、
ね、あびっくりした、
あんま変わんないんですけど、
うん、
僕が初めて衝撃受けたのが、まあ、普通に僕バンドを中学生ぐらいからやってて、ノイフェクスの、ファットマイクがなんかカバーバンドやってるんですよ、知ってるでしょ、でカバーバンドがカントリーロードっていう有名な曲、耳をすませば、あれをパンクバージョンでカバーしてたんですよ。それを聞いた時に、あ、パンクってこんないい曲をこんなかっこよくバンドでできるんだっていうのにすごく感動して、そっからバンドずっと聴いてましたね。
なるほどね、
本当
に。なるほどね、確かにね。なんかこうパンクバンドってこう上手にカバーするバンドを上手にカバーしますよね。
しますね、
シンプルにね。
そう、オリジナルより全然いいじゃんっていう、なんかこうその人カバーした人たちのオリジナルに大きいって見るとなんか残念なんだけど、なんかカバーやるとこいつらすごいなみたいなバンド結構いますからね。
ね、だから編曲というかアレンジがね、うまいバンドってあるよね。
ありますね、あれも。
ね、
そうやって考えたらでもあれって曲の力なのかなって思っちゃう時もありますけど。
まあそう
っ
すよね。
もうね。で今も結構じゃ あれテイスト的には変わってないですよね。
いやもうそれからパンク系からどんどんジャパコアとかハードコアとかの方にちょっと進んでっちゃって。一時期は
ジャパコアっていうとどういう線になるんですか。
はい、マンモスとかヌンチャクとかわかりますかね。
ああ、僕の次の世代なんでしょうね。わかんないです、ね。
ハイスタとかがやっぱ流行ってた時期に流行ってた、まあ、沖縄コアとかそういう系のバンドだったり。
へ
え。まあね、沖縄とかだとね、僕
そのモンパチから僕はどちらかというとフローとか、
はいはいはい、
で一倍あっちの方に流れたんですけど、
はい、俺地獄車とか分かるでしょ、そっちは分かるでしょ。
じゃあ比較的小石さんはこうライトな感じに行ったんだけど、明夫さんは重い方に行っちゃったんで、
だからもう一時期、
なるほど、ね、
そのデスボイスが入ってないと音楽じゃないと本
当に分かる、分かる、
だからもうずっと今もデスボイスばっかり聞いてますね、やっぱり聞くの。
やっぱそうなるんだろうな、なんかそうなりますよね。
だから好きなものと仕事でやるものって音楽でもやっぱ違うんだなってすごく思います
ね。面白い。
確かにね。
で、ケンジさんはどんな感じでしたか？
僕ね、どういうふうに面白くしようかなって考えてたんですけど、なかなか3番目って難しいなっていうところに。ただ今回ほらかけてもらった曲が実はハロー G っていうカラーと、
はい、
で今回クリシェってゆうきくんとのプロジェクト で、
はい、
でこれ今思うとこうハロー G っていうのは僕18の時に初めてオリジナル書いた曲がハロー G なんですよ。
へ
え。それを今回、まあ、英語の歌詞にして、2010年5年前にまあ、リライトしてこう出すんですよね、初めてちゃんと。で今回クリシェっていう曲は、まあ、クリシェって、まあ、よくあることみたいな感じだと思うんですけど、なんかこうみんながこう人生をこう 歩んでるじゃないですか。でいろんなとこで多分いろんな、人生があると思うんだけど、でもなんかこうふと開くとみんな同じような経験はやっぱりしててみたいな感じなんですよ、あの曲って。で、まあそういう風にこうなんとなくこうクリシェに今僕が着地してる感じなんですけど、ただルーツっていうと僕の場合はほら、ミュージシャンっていうよりももともとダンサーだったので、
あ、そうですよね。
やっぱり僕衝撃受けたのは完全にもう MJ ですね、マイケル・ジャクソン。あれを中学1年の時に見せられるんですよ。いわゆるそのちょうど80年代ってこういわゆるサウンドとビジュアルが重なった時代で、
はい、
もうとにかくそのミュージックビデオをとにかくみんながお金かけて作ってた時代で、でやっぱりあのスリラーを見せられた時に衝撃的でした。あとはまあ、ビリー・ジーンですよね、ムーンウォークを初めてね、マイケル・ジャクソンのあれ見てこうやっぱりね、こう廊下をこう端から端までムーンを撮ってました。
そ
う、ただこう開くと、でそっから僕はダンスに入っていくんですけど、
はい、
ただ途中でこう僕椎間板ヘルニアをやってこう結構すぐパツンと諦めるんですよ、
はい、
でそんでこうちょうどこう諦めた時にこうこの前も話したっけ、バンドブームが来て、
うんうんうん、
でさっとこう音楽に乗り換えていく。ただ振り返ると割と一貫していて、多分僕のルーツってまあそういうマイケル・ジャクソンがいて、でデビッド・ボーイですよね、好きなのが。でもっとこうじゃあ小学校まで遡るとやっぱ僕多分、まあ、同じ名前だったからってなんですよけど、こうジュリーなんですよね。だからこうなんとなくこうなんていうのかな、色が似てるというか。で今もうメイクとかしてステージ立ってるんでね。
なるほど。
フェミニーな感じが良かった。
そう、中性的な感じ。そ
う
そうそうそうそう。なんかああいうのにこうバスーンってこうああいうのが。なんかこう衝撃的だったんですよね当時ね。なんかいいのかなっていう、なんかこうちょっとこうタブーな匂いもね、
脱出の、そうですね。
そう
じゃあなんか基本的にはあれですかね、なんかこう人がやっぱりやってないことというか、なんかちょっとやっぱ特別な感じがするものにすごい惹かれていたっていう感じなんですかね。
そうなのかもしれないですね。
なるほど、面白いですね。
で、面白いのは実はそのバンドに入った時に実は僕はハードコアだったんで、特にやっぱジャパコアですよね、当時ね、ジャパニーズの、ハードコアパンクを聴いてましたね。衝撃的でしたね。ちょうどスケーターブームだったんでね、僕がパンクっていうのを知った時には、だからアメリカとか、みんなスケボー乗って、っていう話もこの前しましたよね、確かにね、そう衝撃的でしたね。
なるほど、そっか。
じゃあ香里ちゃんは？
いや、私はもう本当毎回ずっともうここで話してきてるので、まあ、なんかまたお前かみたいな感じになるリスナーはなると思うんですけど、いや本当にもう最初私もやっぱパンクから入って、まあ、それはお兄ちゃんの影響だったんですけどね、完全に。もともとはすごい結構そのなんだろう、やっぱ周りの話とかでいくとこうアイドル系だったりとか、もう本当嵐とかああいうのから最初聞き始めたっていうのはありましたけど、本当の本当の音楽っていうそのものの力でっていうものに触れたのはそのエルレガーデンっていう日本の、もう今は活動休止しちゃってるパンクバンドがスタートで、そっからどんどんこうロックだったりとか、やっぱあと英語の歌詞が多いので、そっからこう洋楽とかもだんだん聴くようになってってっていうところで、まあ、今はやっぱその秋代さんと一緒でそのデスボイスが入っていないとみたいなジャンルの音楽にたどり着いてますけど、だから生まれてからずっとあのメタル聴いてるとかっていうわけじゃないんですよ。うちの両親は比較的こうね、あの音高
音高音高と聞く音楽のジャンル関係ない
多分おじいファミリーという感じではない
感じじゃない。そう、まあ、あるじゃないですか、なんかやっぱこう生まれた瞬間からね、赤ちゃんにこうメタル音楽聴かせると泣き止むみたいな、あのあるんですけど、そうそうそうそう、ああいう感じで別に育てられたわけじゃなくて、
なるほど、ね。
でちょうどそのなんかお兄ちゃんっていうのがその本当に秋代さんとかその光一さんと同じ世代なので、多分一緒ですよね、影響を受けた、その私はお兄ちゃんの影響を受けてるっていう意味では、もともとの本当に根本的なルーツっていうことで言えば、本当にその日本の、メロコアバンドっていうのが最初になるのかなっていう感じですね。
なるほど
はい、これ
面白い。尾身先生なんかの話もね聞きたい
ね。今日はちょっと残念ながら尾身さんここにいないのでお話が聞けないんですけど、これちょっとまたなんかね、呼んだ人みんなのルーツを探るみたいな感じで聞いてみると、意外と
そうですね、
意外とリュウさんはポップから入ってるかもしれないし、
分かんないですよね
分かんないです。意
外とこの前光一君からちょっとあの尾身先生のルーツをちょろっと聞いたんですけど、でもその時にああなるほどなと思いました。その辺もまた、
はい、
先生いる時に
ね、ちょっとシリーズ化してあのみんなのルーツ探りながらみんなの初恋を聞いていくっていう
そうね、
初恋ね、
ちょっと番外編で、
AV 専門そっちはちょっといろいろ
収録するだけして、
それだけして
、まあ、
流すかどうかは
そうそう
流せるかは
分からないけど、
年齢認証必要だったり
限定公開みたいな感じにしてね、
ビールとサキイカを
そうですねアルコールなしには語れないですから
それすごい面白そうだけど、女の私が気まずいな、でもな、
でもね、この前あれいつだったっけ、最近、
はい、
ほらなんか最近こう女子用のなんか AV とか
ありますね、
それをちょっと僕女子に聞いたことあるんですよ最近本当に、 したら、まあ、その子を、まあ、試して見たことがあるっていうことで、
は
あ、やっぱ話聞いて、やっぱちょっと目線違うらしいんですよね、男性
の。女目線から見たものってこと？
そう、俺見ましたね。
らしいんだけど、見たことある？
見ました。僕見ました
よ。じゃあ男の人から映ることが多いってこと？
そう、なんかないらしいですね。
あの、違う？
そう、そう、ま、割と男が映ることが多いんですけど、なんですかね、あの、なんすかこう男だったら男目線でこうこのシチュエーションみたいなのがあるじゃないですか。こうなんか例えばこういうなんか職場のみたいなとかあるじゃないですか。っていうのの女バージョンみたいなっていうので、やっぱシチュエーションもあるんですよね。だから同じなんですよね、やっぱり。
へ
え、あ、見てみた
いね。ちょっと純粋に興味がある。どんな風に違うのか。
やっぱ AV ってやっぱちょっと男優出ないですけどね。
あ、なんかていうね、
うん、なんですか、ケイさん、なんかすごく微妙なタイミングがどうしました？
いや、なんかこう、見てみたいね、これこれ、今度みんなで見て、どう思ったか、
ね、
意見の出し合いみたいな感じで、
うん、出し合い、うん、
これどうなのか絶対放送できないんだけ
ど、完全におかしな場ですけど
ちょっとすいません、夜勤明けで
頭になっちゃったね。はい、ということで、じゃあちょっと、まあ、それも考えてみます。
はい、そういうのじゃ、
はい、
まあ、年明ける前に。
はい、そう、結構キンキンだな。結構キンキンですけど、じゃあちょっと、あの、まあ、あの、企画には挙げておきます。
お願いします。前向きにご検討いただければ。
はい、ちょっと検討します。はい、ということで、じゃあ時間がそろそろなので、このくらいにしておきたいと思うんですけれども、はい、はい、まずシリーズ化してね、これから先いろんな人の、初恋の話も聞いていきたいなと思います。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。
はい、どうも。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ケンジさんをお迎えして、みんなでワイワイと、ルーツを探る、そして、まあ、初恋の話もあり、 AV の話もあり、なんかこれね、ほんとね、毎回言うんだけど、親聞いてんのよ私で、もっと言うと親の友達も聞いてんのよこれなんていう娘だと。はあ、まあこんな感じですくすくと娘は育っておりますよお母さんそんなラジオブレディオなんですけれども、毎週火曜日と木曜日、火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております。この後みんなでまたワイワイと、英語で話をしていきますので、こちら楽しみに皆さん、木曜日聞いていただければなと思います。それではまた12月に、違うか、木曜日にお会いして、日本語版だけ聞いていらっしゃる方はまた12月にお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。